のガチョウのお話。グリムの昔話。昔々、三人の兄弟がいました。末っ子はみんなからぼんやりさんと呼ばれていました。ある日、一番上のお兄さんが森へ木を切りに行くことになりました。お母さんは甘いパンとぶどうのジュースを持たせてくれました。森に着くと灰色の小さなおじいさんが立っていました。
こんにちは。お腹がペコペコなんじゃ。パンとジュースを少し分けてくれんかね。
でもお兄さんは言いました。
あげたら僕の分がなくなっちゃうよ。あっちへ行って。
するとどうでしょう。木を切り始めた途端、斧が滑って腕に怪我をしてお家に帰ることになりました。次の日、二番目のお兄さんが森へ行きました。やっぱり小さなおじいさんに会いました。
パンとジュースを少し分けてくれんかね。
やなこった。二番目のお兄さん。
すると今度も、木を切り始めた途端、足に怪我をして帰ることになりました。そこで、ぼんやりさんが言いました。
お父さん、僕が森へ行くよ。
お母さんは、硬いパンと酸っぱいジュースしかくれませんでした。森に着くと、あのおじいさんがいました。
パンとジュースを少し分けてくれんかね。
ぼんやりさんはにっこりしました。
硬いパンと酸っぱいジュースだけど、一緒に食べましょう。
二人が座ってパンを取り出すと、不思議不思議。硬いパンはふわふわの甘いパンに。酸っぱいジュースは甘いぶどうのジュースに変わっていました。
おじいさんは言いました。
お前さんは優しい子じゃ。
ご褒美にいいことを教えよう。
あの古い木を切ってごらん。根っこのところにいいものがあるよ。
ぼんやりさんが木を切ると、根っこの間に羽が金色に輝くガチョウが座っていたのです。
ぼんやりさんは金のガチョウを抱いて宿屋に泊まることにしました。
車庫屋には三人の娘がいました。
金のガチョウを見て、あの金の羽が一枚欲しいなあ。
ぼんやりさんがいない隙に、一番上の娘がガチョウの羽にそっと触りました。
すると手がピタッくっついて離れません。
二番目の娘が、お姉さん何してるの？とお姉さんに触るとピタッ。
三番目の娘も触ってピタッ。
三人ともくっついたまま離れなくなってしまいました。
次の朝、ぼんやりさんはガチョウを抱いてスタスタ歩き出しました。
三人の娘はくっついたままゾロゾロゾロゾロ。
ぼんやりさんが右へ行けば右へ、左へ行けば左へ、ついていくしかありません。
野原で牧師さんに会いました。
これこれ、娘さんたち。そんな風に男の子を追いかけるもんじゃありませんよ。
牧師さんが一番下の娘の手を引っ張ると、ピタッ。
牧師さんまでくっついてしまいました。
今度は寺男さんがやってきました。
牧師様、どちらへ？今日は仕事がありますよ。
袖をつかむと、ピタッ。
寺男さんもくっつきました。畑帰りのお百姓さんが二人通りかかりました。助けておくれ、と牧師さんが呼ぶので、二人が手を伸ばすと、ピタッ、ピタッ。これでぞろぞろついていくのは七人になりました。さて、その国には、笑ったことのないお姫様がいました。王様は、姫を笑わせたものをお婿さんにする、とお触れを出していました。ぼんやりさんは、ガチョウを抱いて、お姫様の前を歩きました。ぞろぞろ、ぞろぞろ、七人がくっついて、転びそうになりながら、ついてきます。それを見たお姫様は、あはは、笑って笑って笑いが止まらなくなりました。ぼんやりさんは言いました。お姫様をお嫁さんにください。でも王様はしぶしぶ。では、近蔵のぶどうジュースを全部飲めるものを連れてまいれ。ぼんやりさんが森へ行くと、あのおじいさま、喉がカラカラだと座っていました。おじいさんを近蔵に連れて行くと、樽のジュースをごくごく、ごくごく、一日で全部飲んでしまいました。王さまはまだしぶります。今度は山のようなパンを、全部食べられるものじゃ。森へ行くと、今度はお腹がペコペコだという男の人がいました。連れてくると、パンの山をパクパク、パクパク。一日で全部食べてしまいました。それでも王様は、陸でも水の上でも走れる不思議な船を持ってこい。森のおじいさんはにっこりして言いました。優しくしてくれたお礼じゃ。そして不思議な船をくれました。こうしてぼんやりさんはお姫様と結婚しました。二人はいつまでも仲良く幸せに暮らしましたとさ。おしまい。